意味があるんです。祭りをするということはそこに意義があるんです。その人たち、家族、その共同体の中で、その祭りはですね、過去の出来事に基づいて、現在の一つの多くの場合、大切な意味を持っているんですね。祭りには意味がある、意義がある。で、ましてやこのユダヤの祭りには、とても大切な意義があったわけであります。その一つはですね、この、カリオで、アラノで生活しながらですね、彼は今の生活から出てアラノに向かっていくわけです。そしてアラノで仮小屋を作って生活するということでありますけども、自分たちが、この世によっては、旅人なり寄留者であるということをですね、彼は確認させられた。仮の宿に住んでいることを彼は実感させられた。これが大事です。人生は旅であります。仮の宿に宿る。この荒野の旅行きであり、これが人生だということですね。そして本来の、やがて本来の神の国、天国に私たちは行くんだというですね。それを確認することですね。ですから、仮の宿でですね、そこでですね、いろんなものを持ち込んでですね、まるでですね、その世界が、この世が全てかのごとくの生き方というものをですね、戒めるわけであります。もう一つはですね、その、荒野におけるところの仮のこの生活が一週間続くということでありますが、これは大変不自由いたします。そして、その不自由さの中で、苦しみの中で、渇きの中で、神様を求めていくんですね。神様が、アラノの砂漠の岩から水を湧き出させてくださった。私たちの本当の必要を満たし、渇きを癒してくださるお方は神様なんだということをですね、そのような厳しい生活に我が身を置いてですね、本当に神様を求める。神様に渇いていく。真の養いは、このお方。このお方から命の増し水が与えられるんだということをですね、こう知っていくと。まあそういうことを体験的に知る。これがですね、このカリオの祭りの意義でありましたね。皆さん大切だと思いませんか？ああ、私たちもね、カリオの祭りやってみたらいいなとこう思うんですが、いかがなことでしょうか。時々私たちはね、今の生活は離れて、青年は荒野に出ていくと言いますけどもですね、本当に望みを持って生かされているものはですね、その望みを確認するためにこの世から離れたところに自ら置いてみるということはとても大切なことではないでしょうか。この世というものを離れて客観視してですね、本当に私たちの大切なものが何かということをそこで実際に知らせていただくということはすごく大切なことではないかと思いますね。で、この祭りのハイライトというものがあるんです。祭りの間ですね、毎朝祭司はですね、神殿の丘を下って白アムの池に行きます。そこに湧き出る泉の水を黄金の桶で汲み上げて、そして神殿に持ってまいりまして、それを祭壇に注ぎかけるんですね。祭壇から水が滴り落ちます。流れ出ます。この儀式はイスラエル人にとって、あの荒野の体験、モーセが岩を打った時に岩から水がほとばしり出たというあの経験を思い出させますし、いえ、それだけじゃないんです。この水というものは、実はエゼキエル書の47章に出てくる、あのエゼキエルが見た幻をで、そこに再現するものだった。エゼキエルは、預言者エゼキエルは、その日の幻を見たんです。その人は神様の救いが完成する日です。その日にはですね、神殿の敷居から水が湧き溢れていくんですね。流れ出すんですね。最初はエゼキのこのくるぶしを浸すぐらいの小さな低い流れでありますが、でも神殿から離れて流れていくにつれて深いそれは川になります。エゼキルの膝までになってしまった。 それからその水はさらに腰まで浸すようになってしまった。そしてやがてその流れに圧倒されてですね、もう足が届かない。流れに翻弄されるほどまでに、その大きな大きな大河となって流れ出たというですね。そういう幻ですね。そしてこの川の水の、この川の水の幻には一つの特徴が、すごく大切な特徴。それは、この川が流れるところでは全てのものが生きるという。この川は濁流を清めます。よどんだ沼をこの押し流します。清めていきます。イスラエルには視界というね、全てのものをね、この生き物を封じ込めてしまうようなね、塩分濃度限界のですね、視界というですね、海があるんですけども、そこに川が流れ込むときに、その視界の中でもそこだけをね、魚が生きているという、そういうところがあるそうなんです。園芸で言っているところがあるんですね。この川がいるところで物が全て生きる。この川は魚も植物も人間も全てのものを生かす水をたたえているということです。人々はこの海洋の祭り、そして神殿に白物をこの池で、湖で配れたところのその水が注がれる。そしてその流れがこう流れて少しだけ流れていくという。やがてしかしながら、エゼキエルの幻が成就するときには、神殿から流れる水が全てのものを生かしていくのだったんですね。その命の水の豊かな流れ、太陽をですね、まさに待ち望んでいたわけですね。過去を思い出すだけじゃなくて、この祭りの意義は未来にあったわけです。本当の意味は。やがて救いの日には、命の川、すべての人を本当に嬉しとこの命の川が流れていくんだとね。そういうことが起こるんだということを待ち望んでいたわけでありますね。イエス様は、まさにこのようなカリエロの祭りが行われているそのただ中に立って、しかもクライマックスの日、人々に向かって大声で叫ばれたとあります。誰でも乾く者は私のところに来て飲みなさい。イエス様はここで何を主張していらっしゃるんですか。私こそ命の水を持つ者である。私のところに来てその命の水を飲みなさいとこう言ってらっしゃるんですね。祭りが、過去の出来事が、まさに予言していたものは、命の水の主である私のことなんだ。まさに私こそ、その命の水の本源なんだ。と言ってらっしゃる。誰でも乾くものは、私のところに来て飲むなよ。私を信じるものは、聖書に書いてある通り、予言された通り、その腹から生ける水が川となって流れ出る。で、この命の水とは何かということを39節ではこのヨハネが説明しております。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われた聖霊のことだ。命の水というのは聖霊のことなんだ。またすなわちイエスがまだ栄光を受けておられなかったので御霊がまだ下っていなかったとも説明しておりますが、これはですね、この聖霊が使わされているのはイエス様が栄光を受けられてからなんだという話でありますけれども、このイエスが栄光を受けられているのはヨハネが独特の表現でありますが、これはイエス様が十字架にかかられ、あがなわしとけられ、復活せられ、四乳児の復活の日々のうち昇天せられ、父の御座から力を受けて、そして使わされなさるところも聖霊のことなんです、ね。だからまだイエス様が十字架、復活、昇天、御座の着座、聖霊を使わせる、その段階までまだ行っておりませんでした。まだ下っていなかったということですね。で、これが下って、聖霊が使わされ、まさに命の水になる聖霊が来られたのが、あのペンテコステですよね。その聖霊満たされたペテロが、私たちがまさに人々が驚いて聖霊満たされた この弟子たちのところに集まって参りましたときに、何事が起こったんだろうと。全く姿変わりした弟子たちの姿をそこに見ましたときに、彼らは新しい、なんか珍しい酒に、新しい酒によってあんな状態になってるんだと。そうじゃない、朝の9時、今祈りの時間だから、礼拝時間だから、酒じゃない。これはヨエルが予言していることなんだ。終わりの時代には全ての人が聖霊を受ける。まさにイエス様が予言していらっしゃった、使わせていらっしゃった約束の聖霊が、あの瞬間、あの時に弟子たちに、あのペテロに下ったの。